平成24年の本日は5月の20日ですね、の日曜日。第22回ですね、の目標セミナーを開きたいというふうに思います。遠くから近くから、ようこそおいでくださいました。テキストに沿って見ていきたいかなと思っておりますので、お願いします。で、1時間ぐらいで、休みを取りたいかな。だいたい7時半ごろを目処ですけど、私がもし忘れたら教えてください。休まないでぶーっと喋ってたら教えてください。前回のセミナーは、あんまり人が聞いたことないこと、万物の終わりの、まさに太陽も地球も破壊するというふうに聖書に書いてあるということを話しました。で、それはまさに聖書に書いてあるんですけども、多くの人は寝耳の水のようですね。それどころか怒る人もいるみたいですね。そういうことを私はニュースレターをもう出してるんですけどね。で、大体セミナー内容とニュースレターと内容並行することが多いんですよ。なんで並行してしまうかというと、同じ人が書いてるからなんですけどね。頭が一つなんで同じことしか考えられないんですけど。で、前回のセミナーのような内容、太陽と地球が破壊される日が週末に来るということをニュースレターに2回ぐらい書いて出したんですよ。で、もう一回ぐらい書く予定ですけども、まさともかく。で、私は若い時行ってた教会の人に、こう、ぜひ行ってもらいたいと思って、そのあたりから、2、3、5ぐらいまで送ったんですけどね、結果はどうしたかというとですね、断りの電話が来たら、こんなもん送ってくる。こんなもん送ってくるなって。もうあいつが異端になったから、もうあいつは抱えたくないという、そこまで言ってませんでしたけども、な感じですよね。で、そんなもんなんであります。だけども、ただレムナントはおかしいおかしくないっていうことは大した問題じゃありません。まあ多数決取ったらおかしいっていう人が多いかもしれませんけども、そういう問題じゃなくて、要は聖書は何と言ってるかっていうことが問題ですよね。聖書が本当にそう言ってんだら我々はそのように理解すべきだし、ただ本当はそのこと言ってないんだってレムナントとかね、その教会員がただ間違えてるだけ気にする必要ないですね。だから。どこの教会を行ってようと言ってまいと、要は本当にそういうことはそうなのかってことですね。で、クリスチャンが必ずしも正しいとは限りません。それはさっきどなたかも言ったように、旧約の神のためにやっぱり間違えてたんですね。たびたび言うんですけども、多数決を取ったナザレのイエスの方が人数少ないですよね。12弟子合わせたって13人ぐらいですよね。で、その当時のエルサレムに何万っていう人いたけども、ほとんどの人はもう群衆はみんなエルサレムの大群衆はみんな集まってこいつを十字架につけろっていうのが大多数ですよ。多数教会を言えば立法学者パレサイトで、その当時のサンヘドリっていうんですよね。で、議会は全員一致でなぜにイエスは異端であるということがありました。でも正しく聖書的なのは何でもいいですけども、やっぱり少数のイエス・キリストでありました。だからそのこと言っているのは別にレムナントがいたんだとないとかそういう問題じゃなくて、真理は多数決は一つは言えないということであります。で、本当にどう言っているかということですね。で、割と簡単に書いたんだけども簡単に惑わされているという感じでありますので、そのあたりをうまく喋ればいいんですけども、まあ、神様が働いてくださってうまく喋ればいいかなと思いますけども、でも一人一人もですね、そのあたりを精にあって聞いていただけたらというふうに思います。じゃあ、テキストに沿って読んでいきます。1番。万物の終わりが近づいているってことですね。で、ペテロの手紙の第1の4章7節。万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために心を整え、身を進めなさいってことですね。これは簡単な一節だけですけども。ここで学ばなきゃいけないことは、万物に終わりが来るということです。どんなことでも終わりが来ます。うちに置いてある冷蔵庫もね、何代目かですね、やっぱり1代目じゃないですよね。もう結婚して何でかんだ何十年も経ちますからね、1代では届かないですね。で、いろんなものが寿命を迎えます。昔私が着てたパジャマ、何着もパジャマあった時あったんですけどねあれもパジャマ、これもあったんですけどね、いつの間にか何一着もなくなっちゃったんですけどね。で、そんな風にあんまり汚いからうちは彼が捨てちゃったのかもしれないですけど、何でも終わりが来るんですね。で、万物の終わりって、まあ、ただ万物が終わりってことを言ったんですけども、 万物も終わりで、地球とか太陽も万物です。また、ね、人間も動物もこの地球とか地球の上に来るんですけども、それがどういうふうに、要は終わりが来るってことですね。どういうふうに終わるかってことに関しては、実は聖書にはっきり書いてあります。で、それは、前に言ったように、まあ、天地は燃え尽きるってことです。で、このことは理解しなきゃいけません。やっぱり、多くの、クリスチャン間違えてる人いるんです。私はある、キリスト教のペンテコステ教の集会に行ったらね、ずっと天地は続くようなそんなことを表題にして喋ってた人がいいんですけども、それは違うんです。またモノメロ島も同じこと言ってますよ。モノメロ島も、ハルマゲドンを経てその後、正しい人々はこの地をそのまま受け継ぐって、だから太陽とか地球が終わりに来るとそんなこと言ってないんですよ。だから聖書に書いてあるけども違うことを言うクリスチャンいるし、またそう思ってない人がもしかすると多いかもしれません。だけど例えば私めはこの府中のね、団地に住んでます。名前言ってもしょうがないですけど、日光団地っていう団地に住んでるんですけども、今その団地の終わりのことはいろいろ話題になってるんですね。団地を終わりにしよう。もう40年ぐらい経ったんですけども、壊して新しいのを建てる。45、6年ですから、ちょっと、訂正が来ましたけども、45、6年正確なんですね。で、今の団地を壊して新しいのを建てようってしたら、それに反対する人が、いやそんな、お金がかかるからそんなにダメだとかいろいろやってるんですけども、団地にどっちに来るかって今多数決でちょっとはっきり分かんないですけど、もし終わりが来たら、それって具体的に団地終わりが来たら、今簡単に言うと私が立っているエレベーターもない団地が壊されるということです。で、さら地にして十数階ぐらいのでっかい団地ビルがあって立つということなんですね。で、終わりということは破壊されるということです。で、またいうことです。だから聖書が言ってる天地の終わりっていうのは古い天地は過ぎ去り滅び、そして新しい天と地が来るということなんで、他のことなら理解できるんですけど、冷蔵庫ぐらいがね壊れて新しいのが来るってね言うぐらいなら我々は理解できるかもしれません。今朝もね礼拝行こうと思ってですね、10時近いし三河さんも来てるから早く行こうと思ったらですね、私のとこ3階なんですけど2階でストップしてるものがあるんですよ。目の前にでっかい荷物があって、そこ階段降りられないですよ。何かって冷蔵庫を2階にして入れ替えてるんですね。全く隙間もない、10センチもないから通れないんですよ。で、しようどうしようかなと言うけども、なんか当分動きそうもないんで、こっからその下に行ったんですよ。で、下の荷物運んでる人も申し訳ないなと思ってる感じなんですけども、そしてしょうがないから、もう61ですけどね、ちょっとその冷蔵庫を下げてうまくちょっと表現できないんですよ。階段をひょっと飛び越えて、で降りて、間に合うように走っていきました。うまく言葉だけで上に言えないですけどね。階段を通るとうまくスキップできるんですよ。絵を描くと余計分からなく、絵を描くと余計分からなくなるかもしれないですけども、何でしょう、こんな感じで。書かない方がいいと思います。何でしょう、階段をですね、途中で飛び降りて、なんとか間に合いました。なんでそんなこと言ってるかというと、冷蔵庫もね、何でも終わりが来るんですけども、それは理解できます。それは想像できます。でも、我々が住んでる地球とか太陽ってあまりにも大きなものなので、実際的に受け付けられないんですよ。私だってわかりますよ。でも、私たちはこう思っています。御言葉が唯一の、判断の基準なんですよ。御言葉を信じるのがクリスチャンだって、で、この世の常識を信じている人って、ちょっとね、少なくともその面においては、この世の人と同じなんであります。だから、御言葉がどう言ってるかってことが、やっぱり大事なんです。それで、世の中の人は受け入れませんよ。でも、我々は分かりますよ。やっぱりノアの箱舟、ね、ノアの洪水って起きたと思います。で、ね、実際洪水層ってね、聞いたことありますか？近くで洪水の時積もった層とかありますし、またね、海で、洪水の跡として本当は海にあるはずの、ね、魚とか貝の化石がですね、ガーッと高い山の上にあるんです。それってまさに洪水層なんですけども、そんな風にあるんであります。で、ので、まあ一つ言いたいことは、万物の終わりが近づくって、万物の終わりって聖書で言うのは、 まさに天地であって、天地っていうなんか文学的な表現ですけど、はっきり言えば地球ですよね。でこれ破壊すると御言葉が言ってるんですよ。だからこれ信じるか信じないかどっちかですよ。だけど書いてあることは変わってないです。天地はそのまま使うとかですね、今はリサイクルの時代でもったいないの時代だから古いのもそのまま使うって先生に書いてあればそれはそうだけど、書いてないですよね。古い天地過ぎ去って、で破壊されて、で新しい天地が来るって私には聖書は書いてないです。皆さんどうですか？私の判断が違うって、翻訳が違うとか、ミスプリントだとか、そんなことはないですよね。だから、そういう意味合いでは、やっぱり、スケールの大きなことだろうとなかろうと、やっぱり、御言葉に書いたことは、そのまま、理解していかないと、すべてがわからなくなってきています。で、言いたくないんですけど、旧約の音に関してあまりにも多くの混乱が、教会の中ありますけど、それは、御言葉をそもそも信じてない。自分の考えを優先してるから、理解できないんです。観覧前っていうけども、それはもう自分は観覧に合わないってことが優先なんですよ。でそのためにどうしていくか、ああ観覧前結局いいじゃないってね、3ってことったら絶対観覧前優先で 90% 以上取りますよね。でそれ好き嫌いの問題じゃなくて、御言葉がどう語ってることかってことなんですけども、今あまりにもクリスチャンがそういうことを言う人いないですけども、クリスチャンは自己中心になってしまって、要するに神の言葉が優先じゃなくて自分の都合が優先なんですよね。ので理解できないというわけであって、実はキリスト教会の歴史の中でどの時代の人もそのように信じたんですよ。だって聖書に書いてありますからね、天地は焼け崩れって。今の時代だけなんですよ、全然そういうこと言わなくなった。だから都合悪いこと言わなくなったからですけども、でも御言葉が変わったわけではないんです。そして我々は御言葉に沿って見ていかないならば、我々はこの天地のことだけじゃなくてあらゆる終末の音に関して、勘違いをします。それは今読んだところですけどね、皆さんね、2ページ目のね、このところ書いてあるんですけども、2ページ目の上から3行目4行目ですけどもね、第2ペテロの3章の16節ですね。3行目、4行目。中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは、聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し、自分自身に滅びを招いています。いいですか？もう一度言いますよ。これパウロの手紙のこと言ってるんですけども、そう手紙の中には理解しにくいところもあります。で、無知な心の定まらない人たちは、聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し、自分自身に滅びを招いていますって言ってるんですよ。だから、終末の音の、これはまあ終末の音ですよね。書いてあるんだけど、曲解した人は滅びに入るんです。だから、終末の御言葉をどのように我々が聞くのか、どのように理解するかって、これ知的な問題とか学校の成績で、いいテストを取る、点を取るって、そういう問題じゃないんですよ。これって、間違いなく、命とか永遠の命に関することなんですよ。まして皆さんが1000年も2000年も前のね、終末にまだ近くないような時だと実害はありません。しかし言いたくありませんけれどもね、暗号で予言されたロムニーだって大統領になるかっていう時代ですよね。そんな時代なので、これは我々今の時代に我々に対して語られてるんですよ。だから曲解するとき滅びに行くって、だからそういう意味では御言葉って危ないんですよ。だから御言葉って剣に例えられるんですよ。そういうことはありますよね。御霊の剣、すなわち神の言葉と言われてますね。神の言葉と剣ってなんか関係ないように思うかもしれませんけども、剣は扱い方次第では命に関わります。子供のおもちゃにプラスチックの日本刀をあげるのはいいけど、本物の真剣の日本刀を当てて、で、隣の子の首とかパチャッと買ったら、命が関わるんですけども、御言葉も、 やっぱり命に関わるんですよ。だから滅びを招くって言ってるんですよ。だから、セミナー、黙食セミナーそう思わないかもしれないけども、エレミアは冗談みたいなことばっかり言うためにセミナーやってると思うかもしれませんけど、命に関わることであるというふうに思います。真面目にやってるわけであります。そんなことですね。で、見ていきましょう。で、第二ペテロ三章三節、まあ、一ページの方に戻って、ここをちょっとざっと見ていきたいと思いますけども、まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日に預ける者どもがやってきて預けり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか、先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の始めからのままではないか、って言ってるんですね。で、ここで、この後、まあ、ペテロは、天地が破壊される、または天の晩鐘焼けつけるってことを言ってます。天の晩鐘って昔の言葉ですけども、要は太陽とか星とか地球とかですよね。そして、この時に、いいですか？あざける者どもっていうことが出るんですけども、この時に2種類の人がいるんですよ。ペテロの論証ってこうなんですよ。天の晩鐘が、焼け尽きる。尽きるっていう、そういう意見とか教理があるんですけども。で、それに関して、こういう意見と反対に、ずっと、天地創造の時に太陽も地球も神によって創造されたけども、そのまんまじゃないか。で、これからもそのまんま行くんだ。そういう意見があるんですよ。で、天地創造のままであるっていう、そういう意見は、どういう意見かっていうと、あざける者の意見なんですよ。で、そして、天地が焼け尽きるっていうのはまさに、ペトロが言ってることだし、御言葉が語ってることなんで、御言葉が語ってるんですよ。そういうようなわけで、非常に単純ですけども、セミナーに来られる人一人は、どっちかの立場に立つべきであるというふうに思います。あざける者の立場に立つのか、それとも、御言葉を信じてあるという立場に立つか、そういう感じですね。では、どうぞ、そういう論拠ですね。キリストの来臨は約束のところで、ここで言ってるのは、キリストの来臨の時に天地は破壊されるということを言ってるんですよ。まあ、実はこれ聖書が言ってることなんですよ。だけど、キリストも再臨しないし、その破壊されるっていう太陽も地球も全く何の問題もないじゃないか。無事に動いてるじゃないかってことですね。でもこれは、あざける者の意見なんですよ。で、我々はあざける者の意見に入っていくことにはポイントがありません。我々は、御言葉が語っていることは真実であるというふうに、立場に立つべきであります。このことをぜひ、覚えておいてください。終わりの日にって書いてありますから、今はそろそろ出てくる頃ですよ。どうですか？皆さん周りにいませんか？いや、なんかあんなバカなこと言ってるしって。太陽も地球も焼け尽きるとかバカなこと言ってるし。預けって。それは預けるものですよね。でもそれは先生が予言してることなんで、そこでやっちゃいけない。ポイントはやっぱり、御言葉にペテロの手紙って昨日今日書かれたわけじゃないですからね。最近太陽動きおかしいから追加とかね、追加分じゃないですよ。これ2000年前から書かれてることだから、これは前から語られていたし、また今も正しいんです。そういう立場に立っていくときに、真理が見えるというふうに思います。で、あとは、ご説、こういう春、彼らは次のことを見通しています。すなわち天は向かい古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのだって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているんです。まあ、ここに書いてありますように、 神様はノアの洪水の時ですけども、天にやっぱり水を蓄えられたんですよね。空の上と下ですね。でその上の水っていうのはノアの洪水の時に用いられて、それこそ天井が裂けたように大変な大水が起きて、で洪水になって多くの人滅んでしまいました。だから古い世界は一変滅んでるんですね。でこれは終末の日の滅びに関しての型であります。だからそれは天地が焼けすぎる日の型です。どこは違うか、まあどこは似てるかに違うかで、まあ終わりの日は水じゃなくて火というところが違います。で似てるところはノアの洪水の時の滅びが全地球規模であり、ね、滅んだのはね、憎らしい日本だけであって、アメリカは大丈夫とか、ヨーロッパも大丈夫って、そういうんじゃないんですよ。全地球規模で滅びが行ったんですよ。南の国も、北の国もですね、赤道にある国もそうですよ。で、植物も、動物も滅んだんですよ。地上の、生きてるのはみんな滅んだんです。でこれは世の終わりの滅びっていうことを理解させるために与えられた方なんですよ。神様は滅びをもたらすんですけども、世の終わりの滅びってこれから起きることなんで、我々に学びをさせるためです。だから世の終わりの時の滅びっていうのは一人も残らないっていう原則ですね。まあもちろん箱根に入ったような人は別ですけども、だから動物も植物も見滅ぶんですよ。でそういう日が来るって言ってるし、それって符合するんですよ。太陽が地球が破壊されるならやっぱりそういう日は来るんですよ。だから我々が言ってることは、全然聖書に書き換えたことではなくて、まさに聖書を語っていることなんであります。で、でここで書いてあるように火で今の天と地は火で焼かれるって書いてあるんですね。これは今のね、あまり私も難しいことは分かんないんですけども、太陽とか地球ね、こういうセミナーがあるんで調べたんですけど、やっぱりそのエネルギーってね、中の石炭が燃えてるってそういうんじゃなくて、やっぱり核のエネルギーなんですね。だから、原子炉とか原子爆弾と同じ理屈のようです。ということは、やっぱりね、破壊されて終わりが来るって、まさに聖書言ってる通りの終わりは大いに来ると思います。で、発説、しかし愛する人たち、あなた方がこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人は悔やために、進むことを望んでおられるのです、ということですね。だから悔やためべきとか悔やためないと滅びに一緒に入ってしまうということですね。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼け尽くされますっていうことですね。だから、ここでももう一回書いてるね、焼け崩れって書いてある。で、天は大きな響きを立てて消え失せって、これ例えじゃないですね、どう考えても。やっぱり文字通りね、太陽地が燃え尽きている音が聞こえるようですね。で、そうなんであります。そして、天の晩鐘が焼けて崩さるってことは、晩鐘ってね、太陽月星ですから、これみんな焼けて崩さん。で、地と地のいろいろな技って、だから地球上にある技は焼き尽くされて、まあ、地球がね、そのように、破壊されれば確かにこれは起きることや。そういう意味では、まさに、何も、論理的に、倫理的に、論理的には、おかしなとこないんですけど、ただ我々が想像できないっていうことなんですね。で、11節、このようにこれらのものは皆、崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする経験の人でなければならないことでしょう。要するに、こういうことが起きるので、我々は、この滅びに入ってはいけないということであります。ノアの時にも一緒に滅んでした人がいるように、また、ロドの時に滅んだ人がいるように、そういう滅びに入ってはいけない。で、人生、そのようにして、神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は明け溶けてしまいます。こういうふうに、そんなに長い説じゃないんですけども、コンペテの手紙を見ていくときに、何度も何度も繰り返して、天の晩鐘は焼けて崩れるってことを繰り返して言ってますよね。だから、これは本当に起きることなんであります。わざわざね、一言書いてあって聖書は真実ですけども、繰り返し、繰り返し、繰り返し書いてるんですよ。それは、 やっぱり実際にこのようにして世は終わるんですよ。だから我々はこれはそのまま伝えなければいけません。だけどでも不思議なことですけども、こういうことに関してってメッセージないんですよ。クリスチャン生活は私も長いですけどね、40年以上教会行ってますけどね、聞いたことありますか？地球は燃えて焼け崩れて終わるって聞いてないですか？最近他の教会行ってないか分かんないですけどね、この教会しかいません。だそうですよね。礼拝メッセージ、牧師がどっか北海道聞いてたら礼拝にならない。それはまずいんですけど。いや、不思議ですよね。だから、エレミアがこじつけてそういうセミナー行って嘘を言ってるのは、それはそれエレミアは無視すればいいんだけど、本当に先生が言ってることなら、それは皆さんの身に関わってくることなので、やっぱり真面目に考えなきゃいけないんですよ。で、このペテロの手紙見に来る限り、繰り返して言いますけど、3回も4回も同じこと言ってるんですよ。天の晩鐘はこうやって書く、こうやって晩鐘は焼け崩れるって、もう1回言ってもういいよ、3回ぐらいですね。それって本当に起きるからであります。でどうぞ、そのことを覚えておいてください。で、17節、しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。だから新しい天と新しい地が来るんですよ。だからね、古い冷蔵庫で今日もさっき言いましたように、私の団地の3階にあるんですけど、私は。2階の人が新しい冷蔵庫がバーンってでっかいの入ってですね、で古いのをなんか出している感じですね。と同じように、想像しがたいんですけども、今の古い天地っていうのは、焼け崩れと終わるんですよ。そして新しい天地が来るんですよ。そういう意味で非常に単純に至極なことを聖書を書いてるんですけども、クリスチャンはあまりにも自分の都合の良いことを受け入れて、嫌だなとか、せっかくマイホームが作ったのに、ねえ、何千万ってかですけどね、これあと10年ぐらい焼いて困るから、この距離はやめとこうっていう、この距離なしにしても。ペトロの手が見ないようにしとこうとか。で、そういう話じゃないですよね。マホームがあろうとはなかろうってやっぱり見言葉は重ですんで、我々はやっぱり、今、トレンド、キリスト教がトレンドはそうかもしれないけど、我々は、見言葉に従って自分の、歩みを正すってしていかなきゃいけないというふうに思います。で、言いますよ。そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方は、ですから、心も傷もないものとして、平安を持って前に出られるように励みなさい。だから、たびたびこういうことも書いてあるんですよ。祈りを持ってとかね、心も傷もないって。ということで、逆にこれ、クリスチャンでも、心も傷もある人って、一緒に滅んじゃう可能性があるかなって読めるんですよ。どう思いますか？やっぱり、その滅びに入らないために大事なことを言いますよね。ですよね。滅びに入らない、例えば、どうでしょうかね、バスがね、ハイウェイでね、バーンってぶつかっていると眠そうな運転手 のバスには乗らないとかですね、気をつけないといけないことがあるんですけども、やっぱりこれ、清い方をしないときに、クリスチャン危ないっていうことですよ。だから書いてあるんです。明らかですね、無意味なことは書いてありません。だからクリスチャンによってもこれに入っちゃう、歩みが、偽善者だから入っちゃう人ってあると思います。イエス様の時言いましたよね。人前では立派な御言葉を語ってるけども、でも、その内側はね、あらゆる貪欲を見せていて、そしてゲーナの子だって言われてはね、神の言葉を扱っている立法者、パリサイ人でいます。だから、どうぞ、神は、我々の外側じゃなくてですね、やっぱり内側を見られるってことを、理解し、そのように歩んできたというふうに思います。で、十節、私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロも、その、与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。その中で他の全ての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。だから、パウロもこのことについて、要するに、ペテロの言う世の前のことを、天地万象が焼け崩れる日にことに関して語ってるって言ってるんですよ。だからそういう意味で理解は同じなんですよ。だから、天地万象が焼け崩れていくってことは別にペテロが思いついて勝手に言ってって一人だけの、受け入れない意見じゃなくて実際そうなんですよ。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まない人たちは聖書の他の箇所の場合もそうでするのですが、それらの手紙は曲解し自分自身に滅びを招いています。これはさっき言った通りですけども、もう一度繰り返しますけども、終末に関してのことを曲解していくときに滅びを招きます。そして今の時代のクリスチャンは、はっきり言わせてもらいますけども、終末のことに関して特に曲解に曲解を重ねています。だから、観難時代があるから備えろってイエスも言ったんですけど、観難の前に挙げられるから大丈夫だって。キリストを最初に2回あるんだって。 秘密の再臨があってバーッと上げて、で必ず終わったら綺麗に下ろしてくるってですね、こういうのを曲解というんですよ。であらゆる曲解があるんですよ。でペテロの手紙みたいにね、天地が焼けてくぜとか、こういうなんか嫌な言葉無視するとかですね、曲解ですね。でも我々はもう一度言いますけれども、曲解は曲解、し自分自身に滅びを招いていますと書いてあるので、滅びに入らないためにはやっぱり、曲解してはいけませんので、もしキリスト教会を曲解されていたとしても、やっぱりそれって自己責任なんですよ。どう思いますか皆さん。そういう時代に皆さんはそういうインチキな教会というかしょうがないですよねって、これはハンデ100点あげますとか、そういうことを裁きの中でイエス様言ってくれると思います。どう思いますかね。あなたあの教会はしょうがない、牧師がちょっとひどかったからとかね。でもそれって自己責任ですよ。でそこはね、教会あるんでその人をね閉じ込めたりね、塞いで縛ってこの教会を出さないとかね、そういうのはちょっと問題ですけども、やっぱりこれって自分の選択ですよね。そういう意味合いでは我々はやっぱり、私は判でない、ないと思ってます。何を言いたいのかというと、ペテロの時代のクリスチャンも今の時代のクリスチャンもやっぱり同じ同じ範囲で裁かれていくんじゃないかと、そういう箇所がありますよね。ちょっと思い出せないですけども、ですよね。だからそういう意味では我々やっぱり、なぜならペテロの時代も今の時代も御言葉は同じですからね。同じ聖書の同じ言葉が書いてますので、そういう意味では我々が自分自身で正しく御言葉を判断していくということに大きなポイントがあるということをぜひ理解しておいていただきたいというふうに思います。で、次へ行きます。2番目、終末の日の滅びはノアの時、ロトの時のようである。ようである。そうですね。始末の日がノアの時、ロトの時のようであるとは、主ご自身が明言したことである。ルカの福音書17章26節。人の子の日に起こることは、ちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったりとついだりしていたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいました。またロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり売ったり買ったり、植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出てきてその日に火と硫黄が天から降って全ての人を滅ぼしてしまいました。人の子のあらゆる日にも全くその通りです。だから、言われていることはロトの裁き、ロトの日、ノアの日の破壊、ロトの日の破壊は人の子の日の来る日、再臨の日に起きるというふうに理解できます。どう思いますか。そう読みませんか。そんなふうに読みます。だからさっきのペテロの手紙と似てますよね。ペテロの手紙でも主の再臨の約束がどうなったんだって、その日に滅びることになっている天地太陽地球は全く大丈夫よってね、トントンって叩いても地球は壊れないって、それはまあ壊れないと思うんですけども、そう言ってるわけですよ。でも最の日にまさにその日に全く滅んでしまうんですよ。だからことですよね。の でゆっくりじゃないですよね。全くあっという間だというふうに思います。のでそのことを理解しなければいけない。でありえないことだけども、でも神様はそのように定めたらこれは起きるということを理解しましょう。で大体人間の想像することっていうのは、または期待していることって大体自分中心に、まあ極端な言い方ですと自分自身に世界が回っているって、まあ大抵の人は思いやすい、そういう私もそうかもしれませんので、騒ぎとか災害っていうのは想像しないんですよ。こいつはですけども、例えばね、3.11 ね、去年の 3.11 に大きな災害日本を含みましたけども、1年前に日本はね、神の前に怒りを買ってこんなことを起きるってのことを言った人はいませんし、言っても怒られるでしょうけども、ませんよね。それを私だってそこまで思ってなかったんですけど、なんか起きるんじゃないかなっていう気がしないでもないんですけど、こんなに日本の人神をね全く無視していいのかなと思ったんですけども、で起きてみれば驚くべきことがあって、で同じようにロト ノアの時、またあの世の終わりの時にあの天地が滅びるということも、あの恐るべき規模のことなんですけども、やっぱり 3.11 の、ね、驚くべきあの、神の厳しい技が事実であるように、やっぱりその地球の破壊の日、ましてこれは、まあ、津波のことは聖書に書いてあるかともかく、明言されていることですよね。あの世の終わりに天地が万象が焼け尽く崩れるというのははっきり書いてあることなんで、これは起きなければ神様は認知でしょうけども、やっぱり起きると思います。もちろん期待してはいませんよ。でも起きると思って行動していますし、起きると思うのが正しいんです。なぜなら他の聖書のことはみんな従事してますからね。だからどうぞ、これは他のクリスチャンとあの意見が異なるかもしれませんけど、しかし単純明快なあの立場に我々は立ちたいというふうに思います。それは神のことは真実だということの立場ですね。そうするといろんなことがシンプルにあの見えてきて、必要な備え等も見えてくるようになるであるというふうに思います。で、3番、ノアの日の特徴は、人々がその歩む道を迷っており、その不正に神が耐えられなくなり、亡国の時代の人々を皆滅ぼしてしまったこと。創世記6章11節、地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なる者が、地上でその道を乱していたからである。それで神はノアに仰せられた。すべての肉なる者の終わりが私の前に来ている。地は彼らの家に暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしているということですね。ここにノアの、まあ、繰り返していますけど、ノアの時の滅びとか裁きっていうのは、週末の、天地が焼け付ける日の型であります。だからこの創世記の記述、ノアの日の記述を学ぶということは、これから起きる世の前の天地が焼け崩れるという日の学びになるというふうに思われます。でその時に理由が出てくるわけですよ。神様はね、気まぐれだから雨男だからどんどん雨を降らしてですね、洪水を起こしちゃったとかね、あのそんなこと書いてないですね。理由は書いてありますね。ここを読んで分かりますよね。何が書いてあるかっていうと、ね、今もう一度読みますように、創世記6章11節で、神の前に堕落してるってことですよ。だから世の終わりも同じですよ。同じパターンですよ。堕落してるかどうかですね。暴虐に満ちていったって、暴虐ってね、どういうんでしょうかね。戦争とかね、または、あの、あらゆる、この、何でしょうかね、喧嘩とかいざない、あの、いろいろ争いとかですよね。で、12節もはっきり書いてますね。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。道を踏み外していたってことですよ。倫理的にも他の面でもね。すべての肉なるものは地上でその道を乱していたからであるってことですね。その道っていろいろあるんですね。倫理道徳の道だとか、人の道だとかね、道徳、いろんな道があると思うんですけども、で、そうなんです。で、13節でね、さらに神様は言ってます。それで神はノアに仰せられた、すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。肉なるものの終わりって、まあ、洪水の裁きですけど、その理由は、地は彼らの家に暴虐で満ちているからだって。だから、私は彼らを地とともに滅ぼそうとしている。で、これで、あの、難しいことではありませんよ。で、やっぱり神様はどういう方かっていうと、お金を持ってるから滅ぼす、滅ぼさない。そういうことは書いてないんです。あの、ね、背が高いから低いからとか、そういう問題でもないですね。問題は、道を乱しており、また、冒涜が満ちているからだって。で、これは繰り返していますけども、世の終わりもを学ぶためにノアの洪水って起きたと書かれているという感じです。何を言いたいのかというと、世の終わりの時に、もし暴虐とか堕落に満ちているならば、世の終わりに滅びが来、また今の時代、もしそういう時代ならば滅びが来るでしょうし、また全てのものの終わりである、天地、太陽がですね、焼け崩れる日が来るでしょう。しかし今の時代を見てみるならば、平均的に見るならば、イエス・キリストの時代でさらに道徳に正しくですね、ますますこの道徳的にこの進歩しており、またもう神を崇める人ばかりでも、朝からハレルヤの人ばかりだとかですね、不満の一言もないとかですね、それとまた別だと思うんですけどね。率直にどうでしょうかね、今の時代は。あの、深く考えることはないと思うんですけども、あの、テレビを見ても、テレビを見てもって、私の家残念ながらテレビありませんけどね、なんでテレビなくなったんでしたっけ。あ、そうか、地デジでね対応できないから、なんかあのもう 家内が勝負してくれたんですね。でもう見たことも見れない、まあ、見た見たことないですけど、もう10年ぐらい見てないですけども、でもまあテレビもますます良くなっていませんよね。どうですかね。みんな見てないか分かんないって噂だけで言ってねえ、とかまあ映画でもね、世の中はどうとこでもね。だからこれってまあどう見たってノアの時、ノアの時と比べたってそうですよ。今のは絶対堕落してますよね。でロトの時に比べてもそうですよ。例えばロトのね、ソドムがゴムラっていうのは同性愛と関係しているというふうに思います。ソドムからできた言葉はソドミって、これ同性愛のなんか言葉なんですよ。で同じように、でも今でどうですか。新聞見てもテレビ見ても何見ても同性愛の人はどこも出てこないとかね、テレビ見てもオカマなんて一年一度も出てこないとか、どうですか。テレビ見てませんけど噂は知ってますけどね、オカマタレントはいろいろ出てくるんですね。昔はおすぎとピーコって言ったんです。今もいるんですか。最近有名なのはデラックスマスコって人がいるって聞いたんです。知ってますか。知らない。知ってる人は知ってるでしょ。この太った男の人で、そういう人有名なの。他にもいるらしい。何て言ったかな、まあ何いろいろいるらしい。お姉系っていうらしいですけど、よくわかんないテレビじゃない。いっぱいいる。で ある人が言った、何年間か海外にいて日本のテレビ離れてたんだけど、戻ってきてびっくりしたことは、毎日のようにオカマの人がテレビに出てくるっていうんで、そうなってことですね。まあオカマを差別するってわけじゃないんですけども、普通なんですよね。現状そうですよね。でもそれでもソドムゴモラは同性愛の罪で滅んだんですよ。だからそういう聖書の道徳って変わんないんですよ。だからそういう意味で言うならば道は乱されたよ。でもそれは一つのことにすぎませんよ。同性愛だけが問題になって、いろんな意味合いでおかしくなってるんですよ。だから今滅びるっていうことは、残念ながら神様は変わりませんからね、性格。ね、人によっては性格変わるかもしれませんけどね。午前中はコーヒーが好きだったんだけど、午後になったら実はコーラが大好物だったとかね、いう人がいるかもしれないですけど、神様はノアの時も今もやっぱりこのことには我慢できないってやっぱ同じなんですよ。ノアの時と同じ基準を神様は持っておられます。ノアの時とかね、ロドの時に同性愛とかね、道が乱されていたから、堕落してたから滅んだって、これからも今も滅びる、やっぱり堕落したら滅びるんですよ。だからどんな風に考えてみたって、あらゆるね、日本の教育だってそうですよね。昔私の子供の時はもう先生だってね、神様みたいに尊敬してましたけども、今はね、いろいろ先生に文句言ったりね、もう親がね、モンスターペアだとみんなってね、いろいろ文句言ったりとかもう大変だしですね。そうなんなくなってます。だから何を言いたいのかというと、あらゆる面で道が目指されてるっていうのは深く考えるまでもなくそうなんです。だから滅びは来ます。で来るということが政治的に考えるならば、神様は変わらない神様であるならば、残念ながら滅びは来ると思うのが正しいんです。で道は乱されていて、でますます乱されてきます。で最近聞きましたよ、誰か聞いて教えてもらいましたけどね、オバマがアメリカで同性同士の結婚を認めた。男と男だよ、男と男結婚式想像できませんけどね。女と女もあるんですけど、まあ、何だかわけわかんなくなりますけど、新郎新婦じゃないですけど、でももうそれって一つの極地ですよね。だからもう要するに、だから同性愛ってことで言うならアメリカまさにソドムと同じレベルになったわけですよ。大統領ってアメリカで一番偉い人でしょ。それじゃそういうことを決定したってことは、ある意味ではアメリカ全体がそれを認めたってことですよ。オバマみんなで選ばれた大統領ですからね。だからそうだから、アメリカがいつ滅んでも神の前におかしくないんです。でもそれは日本も同じですよね。どんどんそういう動きしてます。だからそういう意味で何を言いたいのかというと、そういう時代に来ているということはやっぱり一つは理解しなければいけませんで、ことですよね。で4番、ノアの出来事からの教訓。ノアの日のことは終末の日の方なので、私たちはこの出来事から終末の日に関する教訓や教えを受けなければいけない。ノアの日からの教訓は、その日古い世界のすべて、すなわち古い世界の植物も動物も人間も皆滅んでしまったということである。箱根を通して助かった人々がいるが、それは例外。
したがって週末の日に起きることは同じく、今の世界の全てが滅びる日、今の時代の動物の植物をまた人間も滅びる日、具体的には太陽や地球の破壊の上にこの地上の全ての生物が滅びる日であるということです。
で、まあ繰り返して言うんですけど、先ほど言いましたように、ノアの時の、滅びとか裁きっていうのは、終末を理解させるために神様はそういう特別な方法を起こしました。でノアの日っていうのは、さっき言いましたように、どっか例外的に助かったとかですね、一部分だけ滅んだんじゃないんですよ。違います。全世界に洪水を及んだんですよ。だからね、繰り返しですけども、世の割も例外的に助かるところないんですよ。でも普通に考えたって子供でも分かりますよ。地球が破壊されちゃったら逃げるところなんかないですよね。ホラーの掘って逃げる人ってホラーの掘ってもダメだと思いますし、ヘリコプターで逃げるってね、やっぱりそれもダメだと思うんですね。でそういう意味でね、ダメですよね。普通ね、飛び上がったって降りるとかないですよね。地球が破壊されちゃったら多分ダメだと思いますけども、そういう意味ではやっぱりこれはそれを理解すべきです。だからなんかいろいろ工作してもダメなんですよ。だからまっすぐに正しく聖書に言った、やっぱりこういう滅びを学べる道を考えていった方がベターですよ。変なわけのわかんない、まして今のクリスチャンみたいにこういう教理を変えてしまうと、教理変えたって書かれた通りになるんですからね。そうですよね。そんなもんじゃないですよね。聖書をいくら書き換えたからってね、違いますよね。神様書いたことそうですか。で勘違いしてます。でね、教会でみんなが集まって、この教理は、このペテロの教理はないことにしようと。決めたからって、やっぱ神様はやっぱ同じようにされると思いますけどね。そういうもんじゃないんですよ。で、5番、週末の日は天地が焼かれる日である。で、ペテロの手紙、第2の3章10節、まあ、さっき読んだところですけども、しかし死の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘を開けて崩れ去り、地と地のいろいろな技が焼き尽くされます。このようにこれらの者は皆崩れ落ちるものとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする経験の人でなければならないことでしょう。このように、そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘を開けてくれてしまいます。今の太陽も地球も永遠に存続するわけではなく、逆にその終末の日には焼かれるよう設計され計画された天体である。この天地、すなわち太陽や地球に滅びが来ることはあらかじめ予言されていたのである。 まあこう、そういうふうに私は理解します。この太陽も地球もそのように神様が設計された時にそうされたというふうに思います。少なくともノアの洪水の時はそうですよね。大勢に水がたくさんあったんだけども、でそれが、ノアの日にバーンとこのね、天井が崩れたように落ちてきて、してそれで、大洪水になって、であのあらゆる人も滅んでしまいました。で同じように、神様の方法は、太陽も地球も実はいつ大爆発を起こしてもおかしくないようなエネルギーを、核のエネルギーを用いているんですね。でそれを持っているんだけども、でそれはなんでそんな不安定で怖いエネルギーを使っているかというと、神様はまさに初めの時にすでに終わりの日を予定しているからですね。それは堕落が地球に地上に満ちた時には、やっぱりその日には滅びをもたらそうというふうに定めたからです。なので人間はそこまで先のことまで考えませんけども、しかし神は初めであり終わりである方なので、始めるときに終わりのことを予定するって神にあっては普通のことなんであります。のでそうであります。で実際そうなんですよ。ノアの洪水って、私もクリスチャンになっててもあんまり分からなかったんですけど、いろいろそのノアの洪水っていろいろね、教えてくれたり、いろいろ本書いてくれたりして、例えばクバーリマサさんとかね、あいたちの本で言って理解しましたよ。ノアの洪水と前では地球って全然違うんですよ。ノアの洪水の前はね、もうその天の上の水がガーッとこうあったもんだから、気圧もずっと高かったんです。だから2気圧ぐらいあったんです。今の気圧は1気圧ぐらいですね。だから普通の鳥ってもどんな2、3メートルかね、まあワシなんて言っても2メートルか3メートルぐらいですけども、前、しかしもっと気圧が高いとでっかい鳥が飛べるんですよ。だから昔の鳥のプテラノドンとかね、ああいうのは翼竜とかいうそういう昔の鳥かなんか分からないですけども、飛んでるものが10メートルぐらい、 でもそれって今の気圧では飛べないんですよ。だからノアの洪水の前の2気圧ぐらいの上でないと飛べないし、また他の動物もそうなんですよ。そういう気圧の中だからが、から恐竜みたいにどでかいあの生物が普通に生きていた。でも今の1気圧ぐらいであんなでかい恐竜あの生きられないから、まあ洪水があってもなくても結局は恐竜って滅び、あの住めないところになってしまうんですけど、だから全然違う世界なんですね。でもだから恐竜ってね、化石に出てくるけど今生きてないんですね。だからそういうことで、だから現実に何を言いたいかというと、実際に起きたことなんです。古い世界があって、そして滅んだ証拠に、その時からあのトンボなんかはね、昔は1メートルぐらいのでっかいトンボがいろいろ化石で出てくるんだけど、今、ね、1メートルのトンボ飛びませんよね。飛べ、やっぱり気圧で飛べないんですよ。だから全然違う世界なんですよ。だから昔あったんだけど、化石として残ってる。でもそういう時代があったっていうことを我々は見ることができます。で、それを通して何を言いたいのかというと、やっぱり同じように全ての古いものが壊れたように滅んでしまったように、今の時代も物事も皆全てやっぱり堕落のために神が裁きをもたらすにはやっぱり皆滅んでしまうということをノアの洪水のことからやっぱり学んでいかなければいけないって、そういうことなんです。そしてそのようにペテロの手紙に書いてあるんですよ。だけどそんなこと読まない人ばっかりなんですよ。だいたいメッセージ聞きませんからね。あの長年教会行ってましたけどね、信徒時代長いですよ、私は。ね、20年も30年も帰ったんですけどね、教えてくれないか分からなかったんですよ。セミナーってよかったですよ。セミナーどうしようかな、もう喋ることみんな喋ってきたんですよ、私。次にネタがないしなとか、まあ、そうあったわけじゃないですけどね。あの、前回急に示されました。なんで示されたかよく覚えてない。あ、本ね、原稿を書いてるうちに示されたんで、未信者向けに世の終わりってこうなんですって未信者向けに書いてあるんですよ。そしたらふっとどこで世の終わりってどういうふうに終わるんだろうと考えたら、あのペテロには見極めたんですね。でここを見て、あ、ここに書いてあるんじゃないってことですね。でメッセージしてるんですけども、でもこれ聞かないことなんで、自分でも前回のセミナーもね、喋りながらびっくりしてました。そんなふうに終わるんだと思ったんですけども、でもあの今は、まあ、それからね2度目のセミナーですけども、確信持ってます。あの時一時間違えたと思ってません。明らかに聖書は語ってます。でも最も大事なことが結構ぽっかり抜けてるんですよ。だから、無修行セミナーが人気あっていっぱいの人が来てるとは言いません。皆さん見た通りですけども、でも人数はともかく大事なことはやっぱり繰り返していますけども、やっぱりこのようなまだ幼い時代ですけども、真理を得るっていうこと、それは非常に大事なことだということをぜひ理解してください。6番、その天地破壊の日は到来将来の日のことではない。逆に我々の世代に起きていることである。これあたり見たいと思いますけども、ダニエル書2章の44節。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることはなく、このその国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。あなたはご覧になった通り、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と、粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神はこれからのうちに起こることを王に知らされたのです。その夢は末夢で、その解き明かしも確かですということですね。で、この子たちの時代にっていうことに注目してほしいんですけども、これはこのダニエル書の箇所を見ればわかるんですけども、これは有名なあの、ダニエル、ネブカドネザルが見た夢ですね。で、それは金の像の夢です。で、金の像は4つの部分に分かれていて、頭と胸と腹と足ですかね。で、あの、で、まあ、頭はバビロンであり、胸はメディアペルシャの時代であり、腹のあたりはギリシャですね。で、足とかね、足の指っていうのは、私の理解では終末の啓蒙はアメリカの時代なんです。だから、これ、この子たちの時代って、まさにこの私の理解では最後の国。アメリカと、その、に付随するね、あの、いろいろ手伝うヨーロッパの国と、そういう時代だというふうに理解します。だとするならば、まあそういうアメリカの国っていうことに関していろんな人がどうかわかりませんけどね、その終末の国の中で、この王たちの時代に決定的な滅びが来るんですよ。石が、ね、文学的に書いてますけどね、石が打ち砕いたって書いてあるけども、 してもみ殻のようになったって書いてあるんですよ。具体的に言うと、あの粉々になったってことは、アメリカはね、その王たちのアメリカもまたヨーロッパも、またあの、頭である、バビロン、イラクも、また、ね、胸であるメディアペーシャ、イランもですね、また腹であるギリシャも、で世界中の国々は皆粉々になるってことですよ。世界中の国々が粉々になるってことは、今までずっと語っていたペテロ手紙の、あの太陽とか地球が破壊されるとまさに同じことであるというふうに理解します。そうですね、それ以外しかこのもみ殻のようになるって理解できないんですね。だからやっぱりこれってたびたび見ますように、聖書はこう書いてあるんですよ。いいですか、これは聞いたことないかもしれませんけども、あの色を変えて書きましょう。大事かどうかわからないですけども、聖書は書いてあることはキリストの再臨の時に、なんか再臨がちょっとよくわかんないですけど、再臨の時に、地球も太陽も破壊されるということですよ。そういうふうに理解できませんか？今もそうですね。この雨季の石ってキリストの再臨ですよね。石が来ると、これって、ねえ、そうですね。一つの石って、これは石に関してキリストでよく語られているところですよ。で、また先ほどね、ペテロの手紙のこの、第二ペテロの三章でも、キリストの来臨の約束はどうなったのか。ね、あの天地創造の時から、ね、太陽も地球もそのままじゃないか。微動だに壊れていないぞ。必ずで叩いても地球は壊れない。大丈夫だとかですね。そういうことを言っている人が来るってことは、要するに、キリストの再臨の時にまさに太陽も地球も破壊される、天の晩鐘、激増が来るってことは、聖書的の中では一つのコンセンサス、いきなり英語を使うと分かるかもしれないですけども、一つの同意されたことですよね。一つの常識なんですよ。我々は知らなかったです。私も実は今回そういうことを言いは、このセミナーまで知りませんでした。そんなこともなんか、どこを見てもそういうことですよね。論では、論旨は一貫してるんですよ。聖書の中でこれは常識みたいですよ。キリストはまさに再臨する日に、もうその日に終わっちゃう。天地は古い天も地も、寿命が来るんですよ。そういう意味で非常にシンプルなことを聖書は言ってるんだけど、我々はただ知らなかっただけなんですね。だから間違えてはいけません。そうですよね。で、あらゆる箇所がそういうことを指し示してるんですよ。でも、そういうことを理解させないためだか、いろいろインチキな距離が回ってるんですよ。キリスト教会の中には千年王国とかで、なんとかでこれからまた千年の王国があるとか、いろいろ言うんですよ。でも、それってインチキだと私は思ってるんですけども。で、わけわかんなくなっちゃう人はいいんですよ。なんだかわけは、なんだかやろうかわかんないか考えないとかね。でも、そういうことなんですよ。ので、何を言いたいかというと、この王たちの時代に我々はいるんですよ。この王がアメリカならば、我々は明らかにこのアメリカの時代に住んでますから。ということは、我々の世代にこのキリストの再臨があり、そしてね、あらゆる国、その、麦も、その金も銀もその像、みんな粉々にしてしまう。要するに全世界破壊されてしまうということが起きてもおかしくないんですよ。あんまりそういうことに固執するつもりはありませんけど、そういう意味では、遠い先のことと思ってはいけないって、その辺が結論ですよ。で、多くのクリスチャンは、終末理解ってみんなそうなんですよ。自分と関係ないと思うんですよ。自分の時代では起きないって一つを間違いであります。また、我々クリスチャンと関係ない。関連時代クロスのユダヤ人だとかですね。で、なんか、エルサレムで反警察だし、怖い怖い、でも日本にいるから大丈夫とかですね。自分と関係ないと思うのが、終末の惑わしですよ。でも私はそう思ってません。みんな自分と関係あると思ってます。だから、本当に、そのように私が生きてる間にこれが起きるかどうかわかりませんけども、しかし、起き得ることは、聖書は語ってるというふうに理解できます。だから、繰り返し言いますけども、この王たちの時代って言ってる以上、この人たちってまさにね、アメリカを始めた人は国々ですよ。 の時代で起きると言って、しかもこの石って、ね、文学的な表現ですけども、そういう理解しかできない。皆さんどう思います？この石ってどう思います？石屋のなんか石ですかね、この仏像を作った残りの石をポンと投げて壊れるって、そんなことはないですよね。明らかにこの石はキリストですよね。キリストが再臨の時にやっぱりね、あらゆる地球のものはみんな粉々になってしまうということであります。割とそんな難しいことじゃないですね、書いてあるのは。なのでどうぞ、一考してください。でそれはあのセミナーにね来たからってこれを絶対盲目的に受け入れるとは言いません。でも皆さんの考える一つも、きっかけになるべきであります。なぜなら繰り返していますけども、今は残念ながらあらゆるおかしな教理が満ちている教会時代なんですよ。で我々が、うかうかしているならば、とんでもない教理に引っ張られていってしまう。でそれは曲解して滅びに入っていってしまいます。だから、セミナーの趣旨は自分で聖書を読むことであります。エリミアネってことを全部鵜呑みしてとは言いませんし、またそう言ったからって鵜呑みする人はいません。それは自分で自信持ってます。大抵信頼しない人は、なんか怪しそうだったとかね、そういう人多い。疑心暗鬼の人多いし、まあ、それは無理ないことだというふうに思います。それはそれでいいと思うんですよ。でも、ポイントは、誰が語ろうと語る前にと、要は、本当に聖書はどう言ってるかって、自分の目で理解すべきなんです。耳で聞いて、自分はこうで判断すべきなんですよ。で、ね、エレミアに言ったような行き過ぎだとかね、まあ、ちょっと聖書を曲解してと思ったらそれはそれでいいんですけども、でも、レムラントでしか言っていないことかもしれないけども、でも本当に聖書がそう語っているなら、それはやっぱり心に留めるべきだよ。それは繰り返してるんですけども、やっぱり滅びに直結するんです。そして、終末の日の裁きっていうのは、終末に関しての御言葉を、曲解したために滅びに入っている人が多いんですよ。それはイエス様の時と同じですよ。イエス様の時もイエス、メシア来臨のことはみんな知ってるんですよ。だからナザレのイエスは、お前が言ったら本物なのかはっきりしろとかね、みんな分かってるんですよ。でも結局彼は間違えたんですよ。ナザレのイエスは本物メシアないって結論。でもこれ間違えた結論ですよ。でそれ結局最後殺してしまったんですよ。それは滅びをもたらしました。で同じように諸降臨のメシアを間違えた人たちは滅びに入りました。同じように再臨に関してのやっぱり距離を間違えているというか、これってやっぱり命に直結することであるというふうに思います。だからぜひまあセミナー来たのもなんかねんですけども、ぜひシニアでですね、ご自分の耳で聞き、またこれで判断していただけたらと思います。とりあえず全般はここまでにしたいということです。